声の議会だより、令和7年2月1日発行、ナンバー233。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー233では、令和6年12月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線 569 までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だより DAISY 版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、意見書を可決しました。委員会審査のあらまし、12月定例月議会で審議された案件と議決結果、終わりの挨拶で、それぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑、答弁、委員会審査のあらましでは、2025年日本国際博覧会、大阪・関西万博は万博、近畿大学病院は近代病院と略称しています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表北村英二、1ページ。代表質問、公明党代表山本麻美、2ページ。代表質問、大阪維新の会代表中野学、3ページ。代表質問、競争未来代表松井康介、4ページ。個人質問、深江陽子、5ページ。個人質問、西野茂嗣、6ページ。個人質問、中井克也、7ページ。個人質問、花田正文、8ページ。個人質問、山本久雄、9ページ。個人質問、池永祐希、10ページ。個人質問、久山佳代子、11ページ。個人質問、小芝秀俊、12ページ。個人質問、北吉夫、13ページ。意見書を可決しました。14ページ。委員会審査のあらまし、15ページ。建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、12月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ、終わりの挨拶、17ページ、目次終わり。代表質問、日本共産党議員団代表北村英二、1ページ。日本被団協がノーベル平和賞受賞、今こそ核兵器廃絶を国へ要請を。問い、日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞について。答え、日本被団協は 発足以来、核兵器の非人道性を訴え続け、ノーモア被爆者の声が世界に発信され、今回の受賞につながった。石破首相には核兵器廃絶を踏み出す新しい一歩にしてもらいたい。問い、政府に核兵器禁止条約への署名、批准を目指し、令和7年3月に行われる核兵器禁止条約締約国会議へ、せめてオブザーバー参加するよう求めていただきたい。答え、唯一の戦争被爆国であり、核兵器保有国と非保有国の橋渡し役としてオブザーバー参加し、積極的な役割を果たすべきと考えている。機会があればしっかりと思いを伝えたい。要望、本市も加盟している平和首長会議は、令和6年12月1日現在で、核兵器禁止条約の早期締約を求める署名活動に、約326万筆が寄せられている。しかし、加盟都市の一員である古川市長は、未だ署名していない。一日も早い署名を要望する。万博遠足への安全性に不安はないか。問い、万博子ども招待事業、いわゆる万博遠足は、会場でのメタンガス爆発事故をはじめ、多くの問題点を議会でたびたび指摘してきた。現時点で不安な点はないか、見解を求める。答え、大阪府教育庁から一定説明はあったが、下見の時期やバスのキャンセル料の詳細については、まだまだ不透明な部分もあり、不安を持つ教員や保護者もいると聞いている。問い、先生方の声は、万博遠足について、現場では何も進んでいない。4月に行く学校が結構あるが、情報がなさすぎて、行き当たりばったりで本当にうまくいくのか不安だ、とのことである。下見はどんなに遅くとも、春休み中に実現できるようにしてもらいたい。答え、下見については大阪府教育庁へ働きかける。問い、その下見により実施できないとの判断をした場合は尊重してもらいたい。答え、学校長が実施できないと判断した場合はその判断を尊重する。市民の暮らし応援、重点支援交付金活用の早急な具体化を行うこと。問い、事業実施に必要な予算は、国の補正予算成立後、調整し提案する。答え、高物価の中で、市民の暮らし応援という幅広いメニューの支援となることを要望する。高齢者が増えている高経年マンションの対策について、答え、調査・研究していきたい。身近な市民要望3点について。問い、東小学校体育館入り口の鳩の糞対策について。答え、専門家の助言も得て新たな対策を行う。問い、池尻体育館の貸し出し区分に4分の1面を加えることについて。答え、施設や予約システムの改修などが必要となるため、実施は困難である。問い、運転免許証自主返納支援特典制度の改善について。答え、現行制度の利用状況の推移を見守っていく。代表質問、公明党代表、山本麻美。2ページ。大阪府立狭山高校との連携。答え、本市と狭山高校は 令和5年1月に包括連携協定を締結している。同高校は、令和8年度入学者選抜から普通科が地域社会に関する学科となり、その教育課程の作成に向けたコンソーシアムに市長や教育長が参加している。今後も狭山高校との結びつきを一層進めていく。要望、本市の魅力を学び、実践的にも生かされ、さらには中学生との交流と学びの場を検討してほしい。リメイクによる街づくり。問い、近代病院と移転後の緑地部分の活用について。答え、平成3年に保存樹林に指定しており、貴重な樹林地や生態系の保全に向け協議する。要望、池の周辺や保存樹林に癒される遊歩道、子どもたちの夢が広がるような活用を検討し、本市の新たな魅力発信の場となるようにしてほしい。問い、今熊地区の複合施設の運営管理について。答え、指定管理者制度や包括管理業務委託の導入の検討など、幅広い連携のあり方について検討を進め、時代の変化に応じたサービスの提供が可能となるよう取り組む。要望、利用者からも喜ばれる素敵な憩いのスポットとなるよう要望してきた。運営管理についてもより良い運営をしてほしい。問い、西池尻連絡所の跡地活用について。答え、譲渡、売却等を含めて検討していく。要望、跡地活用も含め、狭山駅周辺地域の活性化について取り組みを進めてほしい。生き生きと暮らせる街づくり。問い、帯状疱疹ワクチンの定期接種化の実施について。答え、国の定期接種化が決定すれば、速やかに接種が開始できるよう、体制の整備に努める。問い、高齢者活躍地域相談センターの設置について。答え、国に対し、制度のガイドラインや補助制度の構築などを、市長会を通じて要望する。要望、シルバー人材センターの登録者だけでなく、社会活動や社会貢献ができる活躍の場が広がることで、年を重ねても生き生きと暮らせる街になると考える。ぜひとも全庁横断的な窓口一本化の高齢者活躍地域相談センターの設置を要望する。子育てしやすい環境づくり。問い、小学生の始業・時刻前の預かりの実施について。答え、小学校の夏季休業中における子どもの居場所に関するアンケート調査の結果を令和7年3月までにまとめる予定であり、この結果を含む国の動向や先進事例を注視する。要望、全国的にも取り組む自治体が増えている。本市でも小一の壁にぶつかるのではないかと思われる。子育てしやすい町を目指すのであれば、国の結果や動向を見て考えるのではなく、市民ニーズに積極的に応えるように取り組みを進めていただくよう強く要望する。問い、国史跡狭山池つけたり、池森田中家旧宅の保存活用について。答え、地域住民をはじめ、池森田中家に関心を持つ方と共同して、市のみならず国の宝である史跡狭山池の保存活用に取り組む。代表質問、大阪維新の会代表中野学、3ページ。 公共施設等総合管理基金の新設について、問い、令和5年6月定例月議会に引き続き伺う。答え、財政調整基金の一部を振り返、各年度に必要となる一般財源として充当することで、既存の行政サービスの提供に影響を与えないように進めている。意見、防災拠点になる公共施設の耐震化への取り組みが必要である。本庁舎、学校教育施設、その他公共施設などの整備にかかる財源も必要になると考えられる。サヤリン、お出かけサポートについて、問い、今後の取り組みについて伺う。答え、当面は試行実施を続け、利用状況や利用者、運転ボランティア等の関係者の意見などを踏まえ、より良い高齢者移動支援事業となるよう進めていく。意見、生活支援の中の移動支援である。利用条件の拡大や車両の増車などにより、運転ボランティアが不足することから、若い方にも参加を希望する。サヤリンポイントについて、問い、健康促進を目的に、運動された方やボランティア活動、自治体や地域での各種事業で活動された方への付与について、答え、令和7年度までを目途とした実証事業と位置づけ、まずは本市が実施する事業のみを対象に取り組みを進めている。意見、狭山池を一周歩いたり、遊歩道等に設置の健康器具を利用することでもポイントの付与を期待する。マイナンバーカードを使った救急搬送の迅速化システムの導入について、問い、救急車に設置された端末でマイナンバーカードを読み込むことで、病歴や薬の使用の有無を判断でき、搬送時間の短縮や処置を早めることが可能ではないか。答え、全国規模の実証事業が順次展開され、効果が一定確認された。意見、情報を把握することが容易になり、救急活動の迅速化や円滑化による相乗効果が期待できる。堺市消防局での導入を希望する。高齢者や障害者等が利用する施設の今後の予定について、問い、普段の活動には、今熊地区に整備を計画する複合施設については、利用者の環境の変化が少なくなるような計画を望む。答え、現地建て替えという性質上、既存施設の解体や、新たな複合施設を建設する期間については、別施設での活動の場を検討している。要望、市民、利用者のための施設であり、しっかりと市の施策を反映していただくよう要望する。問い、今熊地区に整備する複合施設に対する今後の市長の思いを伺う。答え、限られた財源の中で、さらなる市民サービスの向上を目指して、市民の皆様が喜び、笑顔があふれ、自然と交流が生まれるような、誰からも愛される施設を目指したい。意見、ボランティアが集えるスペースや、安らぎを感じる空間を期待する。代表質問、競争未来代表、松井康介、4ページ。 安全で賑わいのある町づくりに向けた市長の夢について。問い、現在、第5次総合計画の中間見直しが行われている。この見直しにどのような夢を盛り込まれるのか。答え、今熊地区周辺エリアにおける複合施設の整備に向けた検討や近代病院移転後の跡地における土地利用計画の協議、調整を含む狭山ニュータウン地区の再生、活性化など大きなプロジェクトが始動したところであり、今後のリメイクによる街づくりをより実践的に取り組んでいくための基礎固めの期間であると考える。今後も人と人との深いつながりをさらに育みながら、子どもから高齢者に至るまで、すべての人が住みよいと思える街を目指す。問い、万博が開催される。近畿経済産業局では、拡張万博と称し、地元への経済効果を最大限に高めるためのアクションが必要だとしている。本市の発展に結びつけるため、どのような夢を抱かれるのか。答え、万博の開催期間中はもちろん、開催前も企業や世界各国の方々が多数関わっていることから、開催後もこうした企業との共同や諸外国との交流をより一層深めるなど、万博の波及効果を最大限に引き出し、町のさらなる賑わい創出につなげたい。問い、気象庁は南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意を運用開始後初めて発表した。近年の多発する災害を考えると、その備えは新たなステージに進まなければならないと考えるが。答え、大規模災害を想定した場合、膨大な災害対応業務を市単独で行うのは極めて困難であり、民間事業者との災害時応援協定などにも積極的に取り組む。継続して一人一人が防災を身近なものとして捉え、災害に対する知識を高める人づくりが大切だと感じている。誰もが安心して利用できる地域医療について。問い、地域医療とは、医療機関の枠を超えて、地域住民が安心して生活できるよう健康を支える医療体制であり、各機関の機能の分化、連携を進めながら、地域全体で住民の健康をサポートすることが求められている。近代病院移転後も市民が安心して暮らすことができる地域医療を提供するための本市の取り組みについて。答え、今後も市民の安心につながるよう、新病院が市内医療機関と連携を図るための会議の調整や、介護、福祉の機関との連携につながる支援に努めるとともに、引き続き大阪府と連携しながら、広域での取り組みや医療機関の連携による地域医療機能の維持確保に努める。一歩進めた防災への取り組みについて、問い、近年自然災害は頻発化、激甚化しており、毎年のように全国各地で大規模な災害が発生している。南海トラフ地震などの大規模災害も予想されており、避難所のさらなる質の向上が必要と考える。答え、内閣府の避難所における生活環境の確保に向けた取り組み事例や、海外における 取り組み事例など、広く調査、研究し、引き続き避難所における質の向上にも取り組むとともに、必要な物資、備蓄の充実を図る。個人質問、深江陽子、5ページ。子どもの医療費完全無償化の実現を問い、子育て先進都市を目指す本市において検討を進めていただきたい。答え、本市は18歳まで助成を行っており、無償化は困難である。国に対しては全国共通の制度の創設。大阪府には助成対象年齢拡充を求める。本市の保育環境について、問い、保育士の配置基準が76年ぶりに改定されたが、全国的に保育士不足が問題である。本市では安全に保育できる配置になっているのか。答え、すべての園が基準通りに配置している。本市として国の補助金で保育支援者などの配置も行っている。病後児保育の充実と病児保育の実現を問い、旧佐山三原医療保健センター内の病後児保育室は公共施設の再配置後はどうなるのか。答え、現在運営している認定こども園の一室を借りて実施できるように協議を行っている。問い、病児保育実現に向けての進捗状況を問う。答え、保育所、施設内にスペースを設け、医療機関と連携する方法について検討を進めている。道路の安全対策について、問い、通学路の危険箇所の把握、改善はどのように行っているのか。大野東地域からの通学路、府道、富田林、泉大津線での安全対策を求める。答え、通学路交通安全プログラムに基づき、学校、保護者、道路管理者、黒山警察署など関係機関と協議し、安全対策を実施している。また、該当路線には歩行空間を確保できない箇所がある。路面表示や啓発看板などの交通安全啓発を検討する。就活サポート、就活支援事業の実施を。問い、少子高齢化、核家族、単身世帯化が進む中で、人生の最後を考え、不安に感じている高齢者がいる。就活支援事業についての検討を求める。答え、エンディングノートを発行したり、地域包括支援センターでは、身元保証や手続き事務等の相談活動も行ったりしている。今後は国の制度設計や先進事例を注視していく。個人質問。西野重次、6ページ。本市のギガスクール構想における児童生徒一人一台の学習端末の更新について、問い、令和2年12月より導入された端末の更新時期が迫っている。今後のスケジュールについて伺う。答え、端末のOS サポートが切れる。令和7年度に端末の更新を予定している。端末の調達については、国の補助金を活用する大阪府公立学校情報機器共同調達協議会に参加し、準備を進めているが、 大幅に遅れることも想定される。要望、OS サポートは令和7年10月14日で終了する。サポート終了後は、ウイルスなどの感染リスクが高まるため、サポートが切れる前の調達に注力すること。また、大幅に調達が遅れた場合の対応を検討しておくことを要望する。調達後は約5000台の現行端末の処分により、個人情報が流出しないよう、完全粉砕などの徹底的な対応と予算化を要望する。市民を守るための災害に向けての本市の取り組みについて、問い、地区防災計画について、答え、地区防災計画は自主防災組織や自治会等が主体となって作成するものである。自主的な防災活動を継続していただくことが重要と考える。要望、令和6年12月14日に開催される池尻地区自主防災組織主催の防災訓練において、出前講座の講師として本市危機管理室職員が講演する予定である。今後も積極的に各地区に出向き、地域の方と顔の見える関係を構築するよう求める。問い、避難所運営について。答え、昨年度は北小学校、南第一小学校、南第二小学校で自主防災組織と学校等が連携し、避難所運営マニュアルを活用した避難所運営訓練を実施していただいた。要望、その他の小学校でも実施されるよう、地元自主防災組織への働きかけとサポートを求める。問い、市内一斉シェイクアウト訓練安否確認訓練について。答え、令和7年1月26日に市内一斉シェイクアウト訓練と安否確認訓練との連動訓練を行う予定である。要望、令和6年10月に中止となった防災フェスタに代わる事業を令和6年度内に行うよう要望する。個人質問、中井克也、7ページ。狭山ニュータウンの活性化について、問い、狭山ニュータウン地区再生推進計画の進捗状況について、答え、狭山ニュータウンの未来を育むプロジェクト推進会議が主催する狭山ニュータウン魅力発見フェスタが成果を上げている一方で、情報発信や空きスペースの活用は、より多くの市民参加、担い手の確保が必要となるなど、様々な課題が現れている。令和7年度以降、シンボルプロジェクトを効果的に推進する体制などについて、推進会議との連携のもと、連絡会議などで検討していく。要望、市がしっかりと率先し、毎年 PDCA サイクルにより、進捗管理と計画の推進をする仕組みを構築するよう要望する。本市の今後の公共交通の見通しとライドシェアの導入について。答え、本市の公共交通は、バス事業者により路線バスと市循環バスが運行されており、すべての地域でバス停から半径500メートル以内に住居があり、交通空白地がなく、タクシーも常に運行されていることから、過疎地での公共ライドシェアの対象地域ではない。今後も 国の制度変更や大阪府の動向を注視しながら、引き続き交通事業者と協議、検討する。要望、2025年の近代病院の移転後、人の流れや採算を見て、どのような展開になるかは予断を許さない。運転免許証を返納した高齢者等も気軽に外出できたり、災害時等に助け合えたりする仕組みを公共ライドシェア等を使って実現できるよう、仕組み構築の準備を要望する。小学校での早朝受け入れについて。答え、国の動向や先進事例も参考にしながら調査・研究する。要望、まずはしっかりとニーズを把握し、実証事業として一部の小学校からでも導入することを要望する。子ども未来フォーラムの総括と今後の開催、子どもたちの提案について。答え、子どもたちが自分の地域のことを考え、大切に思う心を育てる。今回のフォーラムのような機会を継続するとともに、子どもたちの意見が少しでもまちづくりに反映されるよう、担当部局とも連携していく。個人質問、花田正文、8ページ。災害時の受援について、問い、能登半島地震で派遣した職員の経験の共有と、災害受援計画の策定について、答え、計9名の職員を石川県輪島市へ派遣した。職員災害対応能力向上研修を通じて、共有を図り、今後の災害対応につなげる。受援計画については、大規模災害により、外部からの人的、物的応援を円滑に受け入れ、災害救急対策や被災者支援に必要な計画であると認識し、策定に向けて取り組む。要望、派遣された職員が被災地から学ぶことは多く、また積極的に派遣することで職員の意識の変化も見られる。今後の災害対応につなげていただきたい。コミュニティスクールの推進について。問い、現在7名の地域学校共同活動推進員が活動しているが、来年度募集する3名の位置づけについて。答え、来年度は会計年度、任用職員として各中学校区に1名ずつの任用を予定している。現行の推進員のサポートを得ながら、持続可能な地域学校共同活動の推進に努めていく。要望、子どもたちが生き生きと暮らせる地域づくりを推進するため、学校教育、家庭教育、社会教育が枠組みを超えて連携し、未来を担う子どもたちにとってより良い学びを提供いただくよう要望する。資源ごみの持ち去りについて、問い、粗大ごみ収集日の前夜から当日の朝にかけて、他府県ナンバーの軽自動車が小型家電や金属類といった資源ごみを持ち去る事案がある。答え、第三者により無断で資源物のみを持ち去られる事例が発生していることはご指摘の通りであるが、ごみとして出された資源物は所有権が放棄されたとみなされる。ごみを確実に収集、運搬できるよう、市ホームページで 資源物の持ち去り行為を認めない意思表示を行い、実効性のある取り組みを調査・研究していく。その他、若年性認知症患者への支援について、西除川第二排水区雨水調整池の表面利用について質問しました。個人質問、山本久雄、9ページ。住み続けたい町の実現について。問い、本市は住みよい町として好評を得てきた。第5次総合計画の中間見直し中であるが、住み続けたい町の実現への取り組みを伺う。答え、人口減少が全国的に進む中、すべての人に選ばれる町としての魅力や価値が求められていると考えている。市内外世代を問わず、広く皆様に町の魅力を感じていただけるような新たな強みや優位性を見出していきたい。英語力の向上について、問い、国は中学校卒業時の英語力の目標、セファール A1 レベル、英検3級相当の生徒数 50% を今後 60% にするとも言われている。本市の状況と対策を伺う。答え、本市の生徒の英語力は、令和4年度が56.5%、 昨年度は 72.9%、 今年度は 75% 程度となる見込みである。中学2年生3年生の一人一人の定着状況を確認している。デジタル英語学習ツールも全小中学校に導入し、英語の発音やアクセントを AI が判定するなどの取り組みも進めている。子ども誰でも通園制度について、問い、保護者の就労の有無にかかわらず、保育所や認定子ども園などを利用できる子ども誰でも通園制度が一部の自治体で施行されている。本市の対応を伺う。答え、東の幼稚園は令和7年度は4歳児、5歳児の2学年、また令和8年度には5歳児のみの運営となることから、その空き教室を活用し、すでに施行している自治体の事例等も参考にしながら、令和8年度からの実施に向けて検討している。生活道路等の本市の道路改修計画について、問い、生活道路の本格的な路線改修が必要と思われる。本市の見解を伺う。答え、本市では5年に一度の点検を行っている。生活道路は路線全体を打ち替えるのではなく、職員や業者による維持補修を行っている。また、区画線や道路表示は日常的に点検と改修を行うことで、市民の安全対策に努めている。個人質問、池永祐希、10ページ。行かない市役所の展望と進捗にかかる数値目標の設定について、数値目標の設定について、問い、オンライン申請の拡充による行かない市役所の実現は、市民の利便性を大きく向上させる改革であると考える。今後の見通しと取り組みを計画的に実行していくにあたっての数値目標の設定について、答え、国が 特にオンライン化すべき手続きとして挙げている26項目中10項目を完了しており、取り組みは道半ばである。新基幹システムへの移行に全力を傾注し、オンライン申請の拡充を進めていく。数値目標については、策定予定の行財政運営戦略プラン2025の中で示していきたい。意見、現状オンライン申請可能なものがゼロである介護保険分野の充足が期待される。小さな子どもの窒息に対する措置について。問い、0歳児の死亡事故で圧倒的に多く発生している窒息について、4ヶ月時健康審査などの際に窒息時の措置について実践できる機会があれば、事故死を防ぐ上で有益に働くと考える。答え、生後2ヶ月頃に行う乳児家庭前後訪問事業での訪問において、危険箇所などの家庭環境を観察しつつ、危険な状態が見受けられれば改善をサポートしている。議員が提案する対処法の実践については、個々の指導の中で必要な時に丁寧に説明していくと同時に、イベントや講演会等に取り入れることも検討していく。世代間交流を通じた投票率向上について、問い、投票率の低下傾向に対する意識、世代間の投票率の高低に対する考え、世代間交流を軸とした投票率向上の取り組みの可能性について、答え、先に行われた第50回衆議院議員総選挙の小選挙区の投票率は、前回を下回り、戦後3番目の低さとなった。本市の投票率は、全国平均であり、大阪府や第15区の投票率を若干上回る結果となっているが、若年層の投票率の低さも見受けられる。今後もあらゆる機会を通じて、関係機関と連携を図りながら、選挙の模擬投票、出前講座などに取り組んでいく。個人質問、久山佳代子、11ページ。障害児福祉支援体制の充実を。問い、障害児通所支援における通所受給者証の支給料上限の引き上げを求める。答え、児童発達支援の利用状況は年々増加傾向にある。厚生労働省の通知に基づき、個々の給付決定を行っている。支給決定前には、支援の必要性や内容とそれに要する時間等について、申請者、事業所等に十分確認し、障害児の状態等を考慮した上で、必要な日数を決定している。要望、適切な状況の判断のもと、親の就労状況による支給料の付与の検討と、相談支援専門員と丁寧な窓口対応の充実を要望する。コミュニティスクールの今後について、問い、コミュニティスクールのさらなる周知について、答え、本市は施設分離型小中一貫校でもあることから、今年度末には、この学校運営協議会を中学校区ごとにすることによって、中学校も含めた市内すべての学校がコミュニティスクールとなる予定である。地域の方に協力していただく 地域未来学習の充実や丸ごとパック事業、また市広報誌の活用や子ども未来フォーラムの YouTube 配信等さまざまな機会を通じて周知を進めていきたい。要望、市広報誌への定期的な掲載を要望する。安全で安心できるまちづくりを。問い、住宅用の防犯カメラや防犯機器を設置する世帯に対して、補助金の交付を求める。答え、防犯委員会や小学校区地域防犯ステーションなどの運営団体による防犯啓発活動、市職員、地域の防犯団体等による青色防犯パトロール車による防犯パトロール、不特定多数が利用する公共性の高い場所などを中心に、街頭防犯カメラの設置、自治会等への防犯カメラ補助による支援などを行い、地域と行政が連携し、街頭犯罪に遭わないよう未然防止に取り組んでいる。自動通話録音装置も有効である。空き巣防犯対策などの防犯講演会を開催し、令和7年3月には安全安心セミナーにて、侵入窃盗や空き巣対策について防犯講演等を予定している。個人質問、小芝秀俊、12ページ。金剛駅周辺をにぎわいと魅力があふれる市の中心拠点に。問い、金剛駅は特急、急行が停車する市の玄関口である。今熊地区における複合施設の整備や狭山ニュータウン再生を控える中で、今こそ本腰を入れて金剛駅周辺の整備に取り掛かるべきである。答え、立地適正化計画では交通利便性の高い大阪南部の核となる広域的な交通結節点の形成を目指すと位置づけており、必要な整備を進める。要望、とにかく実行を求める。子どもの権利を守る子どもオンブズパーソンの設置を。問い、いじめによる自殺や不登校が増加する中で、学校教育委員会とは別に独立した公的な救済機関としての子どもオンブズパーソンの設置を求める。子どもオンブズパーソンの設置を求める。答え、今後も関係機関と連携しながら相談支援に努める。教育基本条例について。問い、大阪府大阪市のような教職員管理の条例はいらない。答え、本市の教育をバチぐるみで推進することを目的に現在策定中である。要望、条例案を示すべきである。万博への学校行事としての参加について。答え、引き続き情報提供に努める。要望、安全確認もされないまま実施ということにならない確約を求める。多文化共生社会の推進に向けて。答え、大阪狭山市人権行政基本方針に沿って多文化共生のまちづくりに取り組む。要望、外国人の若者も住み続けたくなる大阪狭山市にしてほしい。私立幼稚園と子ども園の統合について。問い、4園を1園にすることには反対の声が大きい。納得のいく保護者説明会を求める。答え、令和7年 1月24日から順次開催する予定である。意見、徒歩、自転車で通える幼稚園を廃園することには反対である。住民の声にもっと耳を傾けるべきである。個人質問、北義夫、13ページ、敬老祝いポイントカードについて、問い、昨年度までの敬老祝い金支給事業に変えて、敬老祝いポイントカード、サヤリンポイントカードを贈呈することとなった。このカードは市内の加盟店で利用できるものであり、地域経済の活性化にもつながるというものである。満88歳の方に2万円のポイントカードを送るよりは、昨年度までのように現金を送る方がいいのではないか？答え、高齢者福祉の増進と市内の地域経済の活性化を目的として事業を実施している。今後とも関係部署と連携し、サヤリンポイントカードの利便性の向上に努めていく。イルミネーションについて、問い、本市では狭山池北堤を中心にイルミネーションを実施している。狭山池北堤だけでなく、狭山池の南堤や金剛駅前等で実施してほしいとの声がある。狭山池の南堤や金剛駅前等では実施しないのか。答え、イルミネーションの実施場所については、立ち止まって、または歩きながら楽しまれる方、通行する方など、それぞれの安全面から一定の広さの道幅があること、合わせて駐車場があることなどの利便性も考慮する必要がある。引き続き、狭山池北堤を中心に取り組んでいく。高齢者移動支援事業、サヤリンお出かけサポートについて、問い、本市は高齢者移動支援事業、サヤリンお出かけサポートとして、令和6年10月1日より試行実施している。試行実施が始まってから2ヶ月になるが、現在の状況はどうなっているのか。また、現在は1人当たり月2回までの利用制限があるが、回数を増やすことを考えてはいないのか。加えて、運転ボランティアの活動謝礼は1回につき700円となっているが、引き上げることは考えていないのか。答え、1人当たり月2回までとしている利用回数を増やすことや、運転ボランティアへの謝礼の引き上げについては、当面の間は試行実施を続けていく中で、利用状況や利用者、運転ボランティア等関係者の意見などを踏まえ、より良い高齢者移動支援事業となるよう進めていきたい。意見書を可決しました。14ページ。性暴力救援センター、大阪幸子の存続と体制強化を求める意見書について。性暴力救援センター、大阪幸子は平成22年度から病院拠点型のワンストップ支援センターとして松原市にある阪南中央病院内において24時間体制で性暴力被害者の支援を行ってきた。国や大阪府からの補助金は運営費のごく一部でしかなく、維持費の多くを阪南中央病院が負担し、不足分を寄付金等で補ってきたが、医師不足や医療現場での働き方改革もあり、令和7年3月末をもって 阪南中央病院から撤退せざるを得ない状況にある。性暴力救援センター大阪幸子の活動拠点を大阪府の責任において速やかに確保し、運営費用を保証すること、公的医療機関を拠点とする性暴力被害者のワンストップ支援センターを設置することを大阪府に求めるもの。委員会審査のあらまし、15ページ。議案は各委員会に付託され、審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。イベント時における狭山池周回遊歩道の閉鎖区域の開放についての要望。不採択とする意見。狭山池周遊路の閉鎖区域は付近の住民に対するプライバシーの問題から一般に開放せず、目標を周遊道路として設置した経緯があり、この閉鎖区域は地域住民の合意の上で開放できるものである。令和6年8月に行われた狭山池での花火大会では安全対策として、黒山警察署との協議の上で警備計画を立て、目標から花火が見えないよう目隠しの設置や目標の出入り口に誘導員や市職員を配置するなど人流を滞留させない対応を行っている。災害等の緊急時の開放について、管理者や地域住民と協議し、前もって協力要請と合意を得ること、また、イベント時における安全対策を必ず実行するよう求め、不採択、採択とする意見。兵庫県での明石花火大会歩道橋事故や、韓国ソウルでの雑踏事故など、想定以上の人が集まることで大きな事故が起こっている。令和6年8月に行われた狭山池での花火大会は予想を上回る3万人の参加があったと言われており、次の開催ではその倍の6万人と相当な人数が予想されている。目標の崩落だけでなく、目標付近で人が将棋倒しになるなどの事故が懸念される。閉鎖している周遊路の開放は安全対策の一つとして対応していくべきと考え、採択。審査の結果、不採択となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。付属機関設置条例の一部改正。問い、公の施設の整備等事業者選定委員会を設置するとのことであるが、どのような人材を求めているのか。答え、この選定委員会における委員の選定については、今後規則を定めて行っていくことになるが、公共施設再配置について、指揮権を有する人物や、ランドスケープ等に長けた人物、また企業の経理や経営に関して指揮権を有する人物などを外部有識者として、想定している。審査の結果、可決となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。 令和6年度、2024年度、一般会計補正予算、第7号。問い、電子黒板、デジタル指導書及び児童の机の天板拡張器具の購入によって、期待できる効果について、答え、電子黒板は画面に直接タッチペンで書き込みができるタッチディスプレイ型であり、教員が画面に映像を大きく映したり、画面に手書きで書き込みをしながら説明ができ、子どもたちの興味関心を高めるとともに、より視覚的にわかりやすくなり、学習の理解が深まると考えている。デジタル指導書は、必要な部分の拡大縮小や回転、図形を動かしたり、動画の再生や読み上げている文字が反転するなどの機能を備えており、電子黒板と組み合わせることで、より理解を深めることができると考えている。児童の机の天板拡張器具は、学習机に簡単に取り付けることができ、机の面積を拡張することができる。一人一台の端末と教科書やノート、その他の資料を同時に広げることができる。また、落下防止ガードもついているため、端末の落下による破損も防ぐ効果があると考えている。意見、デジタルの良さを生かしながら、教員が積み重ねてきた従来型の教育を合わせ、個別最適な教育を展開していくことを期待している。問い、学校給食物価高騰対策事業費補助金の内容について。答え、学校給食で使用する米の契約は、12月から翌11月までとしている。令和6年12月から使用する米の価格が同年11月までと比べて倍増していることから、令和7年3月までの4ヶ月間に使用する米の費用として補正予算を計上している。問い、航空消防運営費負担金の内容について。答え、平成22年に整備されたヘリコプター、なにわの法定点検を行ったところ、エンジンに不具合が発見され、修理が必要となることから、その修理費にあたる負担金を計上している。問い、本市における消防ヘリコプターの活用について、答え、災害時の活動で要請したことはないが、消防、出初め式や防災訓練等で要請している。審査の結果、可決となりました。12月、定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ。人事案件、人権擁護委員の候補者の推薦、適任、全員。条例案件、付属機関設置の条例の一部改正、可決、全員。令和6年度補正予算、一般会計、第7号、第8号、国民健康保険特別会計、第3号、池尻財産区特別会計、第3号、半田財産区特別会計、第1号、東野財産区特別会計、第2号。可決、全員。 要望。イベント時における狭山池周回遊歩道の閉鎖区域の開放についての要望。不採択。多数。意見書。性暴力救援センター大阪幸子の存続と体制強化を求める意見書。可決。全員。終わりの挨拶。17ページ。以上で声の議会だよりナンバー233を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループ、タンポポの淡路でした。それでは次号までお元気で。さようなら。